スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、そして再放送はその日の午後8時から深夜25時から、また翌週の水曜日の同時刻からも再放送しています。さて、今月はインフルエンザ予防の接種費用助成について、そしてゴミが少ない町を目指して3切り運動で食品ロスを減らそう、10月は食品ロス削減 &3R 推進月間と、ゴミ問題を考える草津市民会議の活動について、2つの話題をお送りしていきます。まずはじめはインフルエンザ予防の接種費用助成について、草津市健康増進課保健師の田村春奈さんにお話を伺ってまいります。田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
草津市健康増進課の田村です。よろしくお願いします。
さて、広報草津10月1日号6ページに掲載されておりました内容をご紹介していきます。広報草津をご覧になりながら放送をお聞きいただければより分かりやすいのではないでしょうか。さて、10月に入りすでに接種をされた方もいらっしゃったかと思いますが、ただいまインフルエンザ予防の接種費用を助成しています。まず基本的なことになりますが、田村さん、インフルエンザはどのような病気なんでしょうか。
はい、インフルエンザは感染してから1日から3日間の潜伏期間の後に、高熱、全身のだるさ、筋肉痛、関節痛などが現れ、1週間ほどで回復しますが、いわゆる風邪に比べて全身症状が強い感染症です。
そうですか。何度もかかったことがあるんですけれども、高熱が出て本当にしんどかったのを覚えております。
はい、本当にしんどいですよね。しんどかったで済めばいいのですが、高齢者や呼吸器疾患や糖尿病などの慢性の病気のある方や、また免疫力の落ちている方は重症化しやすいので注意が必要ですね。子どもも喘息を誘発したり、まれに急性脳症などの重症の合併症が現れることがあるので、予防のために手洗いなど基本的な感染対策と合わせて予防接種を受けていただくことが大切だと思います。
そうなんですね。ではそもそもこのインフルエンザの予防接種はどのような効果があるんでしょうか。
はい、インフルエンザの予防接種は冬などに流行する季節性インフルエンザを予防します。感染を完全に阻止するわけではありませんが、発病予防、発病後の重症化を予防することに関して一定効果があるとされています。
あ、そうなんですね。インフルエンザの予防接種を受けることは健康を守るために大切ですよね。
はい、そうですね。特に今年は新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行を防ぐためにも、ぜひ予防接種を受けていただきたいです。
はい、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行っていうのは大変怖いことですよね。ですから今年度はインフルエンザの予防接種にかかる費用の助成事業をされるということですね。
はい、そうです。今までは重症化しやすいとのことで、65歳以上の高齢者と60から64歳で厚生労働省が定める疾患や障害のある方に助成をしておりましたが、今年度は対象者を拡大し、 生後6ヶ月から中学生以下の子どもや妊娠中の方にも助成しています。
そうですか。今年は子どもや妊婦など対象になる方が広がったということですね。
はい、そうです。
ではどのようにすればその助成は受けられますか。まずは高齢者の方の方法から教えていただきたいです。
はい、高齢者の 方は草津、立東、森山、安市の実施医療機関で受ける場合は特に手続きは必要ありません。
はい、
今年度は、例年よりも安く受けていただくことができ500円で接種できます。ただし市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は事前に接種費用の免除申請をしていただきますと500円を免除できますので、接種される1週間前までに健康増進課へ申請してください。
はい、高齢者の方は特に手続きされなくても500円で予防接種を受けられるんですね。では接種回数や接種期間ですね、どうなっているんでしょうか。
はい、高齢者の、接種回数は1シーズンに1回で12月までとなっています。
はい、高齢者の方は1シーズンに1回で2月の末までということですね。わかりました。
12月。
ごめんなさい。
申し訳ござい
ません。はい、高齢者の接種回数は、1シーズンに1回で12月までということですね。
はい、
わかりました。では今度は子どもさんですね。どうすればいいんでしょうか。
はい、子どもについては満6ヶ月以上で中学生以下の方については9月末に助成を受けるために必要な書類をお送りしています。必要事項をご記入の上、その書類を協力医療機関へ提出いただくことで接種1回につき1000円を助成いたします。
はい、接種1回につき1000円の助成が受けられるということですね。協力医療機関がどこか分かるものはありますか。
はい、市のホームページに一覧表を掲載していますのでご確認ください。
はい、市のホームページで一覧表を見るといいということですね。わかりました。では子どもさんは何回助成を受けられるんでしょうか。
はい、6ヶ月から13歳未満の子どもは1人2回まで、13歳から15歳の子どもは1人1回のみの助成となっています。ちなみに接種期間は2月末までとなっています。
はい、お子さんは6ヶ月から13歳未満のお子さんは1人2回まで、13歳から15歳のお子さんは1回のみの助成ということですね。そして接種期間は2月の末までということになりますね。
はい、
さてお子さんは受ける年齢によってこの助成回数というのが違うということですよね。
はい、そうです。
はい、わかりました。では気になる妊婦さんですけれども、妊婦さんはどうしたらいいんでしょうか。
はい、妊婦さんもお子さんと同じで9月24日までに母子手帳を発行された方には必要な書類を9月末にお送りしておりますので、必要事項をご記入の上医療機関にご提出いただくことで1000円の助成を1回受けることができます。
はい、妊婦さんは1回の助成を妊婦さんは1回の助成を受けられるということですね。
はい、そうです。こちらについても2月までが接種期間となっています。
はい、お話の中で子ども妊婦については必要書類が届いているということですけれども、もし届いていなかったり10月以降に妊娠された場合ですね、また転入された方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういった方はどうすればいいんでしょうか。
はい、接種時点で妊婦である方、生後6ヶ月から中学生の方はご自宅に用紙が届いていなくっても協力医療機関にある予備の書類に必要事項をご記入いただき医療機関に提出すれば助成を受けることができます。
あ、そうなんですね。では協力医療機関でない場合や予備の書類がなかった場合ですね、そういった時はどうしたらいいんでしょうか。
はい、その場合は召喚払いができます。
うん、
医療機関でインフルエンザの予防接種を受け接種費用を全額お支払いいただき 後日市に償還払いの申請をしてください。
はい、後日1000円を返してもらうことが可能ということですよね。申請には何か必要なものはありますか？
はい、インフルエンザの予防接種を受けた方の氏名やいつどこで受けたか分かるもの、予防接種の金額が分かる領収書、通帳など助成金の振込先の分かるものをご用意ください。申請用紙は市のホームページからもダウンロードができます。郵送での申請も可能ですので、ぜひホームページをご確認ください。
はい、わかりました。ありがとうございます。さて、今年度は新しくインフルエンザの助成事業が始まったとのことで、まあ、きっと今年はインフルエンザの予防接種を受ける方が増えそうですよね。
そうですね、市の窓口でもこのような社会情勢ですので、今年はインフルエンザの予防接種を受けようと思いますといった声をよく聞きます。
そうですか、やっぱり関心の方が高いんですね。でもそうなりますと接種希望者が多くなって予約が取れないといったことが起きそうですけれども。
そうですね、実際そのようなお声をいただくことがあります。草津市内ではたくさんの医療機関で接種されていますので、市のホームページや爽やか健康だよりの医療機関の一覧をご確認いただき、医療機関にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、新型コロナウイルスのこともありますので、医療機関が混雑しないといいですがね。
そうですね、ただ医療機関では感染予防対策をしっかり講じていただいています。発熱等の体調不良がないか予防接種を受ける前にご自身の体調を十分確認し、手洗い、マスクの着用など感染予防をしっかりしていただいて受診していただきたいと思います。
そうですね、早めの接種も大切ですけれども、体調が良い時に接種することが大切ですね。
はい、そうです。
さて、国は高齢者を優先にするということなんですけれども、草津市ではどのような対応をされているんでしょうか？
はい、市でも重症化しやすいと言われている高齢者には早めに受けていただきたいと思っており、広報しています。一方、お子さんやその他の人もそれぞれ事情があって早く受けないといけない人もおられると思うので、個人の事情に合わせて接種していただきたいと思います。
そうですか、わかりました。お子さんの予防接種についても、コロナを不安に思って接種を控えている保護者さんがいらっしゃるということを伺ったんですけども。
そうですね、受診することに不安を持っておられる方もいらっしゃると思います。ただインフルエンザに限らず、お子さんの予防接種は感染症にかかりやすい年齢なども元に決められています。お子さんの予防接種は決して不要不急ではありません。ぜひ予定通り接種していただきたいです。
はい、わかりました。予防接種はお子さんにとっても本当に大切なものということですよね。
はい、そうです。
ありがとうございます。では最後になりましたけれども、この予防接種に関してお伝えすることがありましたらお願いいたします。
はい、新型コロナウイルスの影響もあり、今年は医療機関への受診は不安に思われる方も多いですが、同時流行を防止するため、ぜひ市の助成事業をご活用いただき、インフルエンザの予防接種を受けていただきたいです。また特にお子さんの予防接種はインフルエンザに限らず、遅らせずにスケジュール通り受けてください。またお子さんの予防接種についてですが、10月から新たにロタウイルスの予防接種が公費で受けられるようになりました。8月1日以降に生まれたお子さんが対象ですので、ぜひ接種してください。
はい、ありがとうございました。前半はインフルエンザ予防の接種費用助成について、草津市健康増進課保健師の田村春奈さんにお話を伺いました。田村さん、お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いての話題をご紹介していきましょう。後半は3切り運動で食品ロスを減らそう。10月は食品ロス削減 &3R 推進月間と、ゴミ問題を考える草津市民会議の活動についてお送りしていきます。 宇野幸恵さん、大島優希さん、松村幸子さんにお話をいただきます。宇野さん、大島さん、松村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
草津資源循環推進課、宇野です。よろしくお願いします。
草津市資源循環推進課、大島優希です。よろしくお願いします。
草津市資源循環推進課、宇野です。よろしくお願いします。
草津市資源循環推進課、大島優希です。よろしくお願いします。
ゴミ問題を考える草津市民会議会長、松村幸子でございます。よろしくお願いいたします。
さて、広報草津の10月1日号4ページから5ページに掲載されておりました情報で、3切り運動で食品ロスを減らそうというテーマが書かれていました。広報がございましたら、皆さん見ながらお聞きいただければ分かりやすいかなと思います。さて、10月は食品ロス削減 &3R 推進月間です。まずこの食品ロスという言葉、なんだかお分かりでしょうか。松村さんは環境に詳しいと思いますので、もちろんご存知だと思います。私もこの言葉は最近テレビや新聞などで耳にしているのでよく分かります。初めて聞いた方もいらっしゃると思います。大島さん、教えていただけますか。
はい、食品ロスとは買いすぎや賞味期限切れ、食べ残し、野菜の皮の過剰除去などにより、本来ならまだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを言います。平成29年度における農林水産省及び環境省の推計によれば、我が国では年間2550万トンの食品廃棄物が出ており、このうち食品ロスは約612万トンあると言われています。これは赤ちゃんからご年配の方まで、日本人1人当たりが毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているということになります。
はい、ちょっとね、たくさんの量でびっくりしてしまいましたけれどもね。食品ロスって一言で言っても、一人一人のこの食品ロスが集まるとずいぶんたくさんの量になるんですよね。
はい、約612万トンという数字は、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量の約 1.65 倍に相当すると言われております。食品ロスは家庭からだけではなく、食品メーカーや小売店、飲食店からも大量に発生しており、今や私たち一人一人が食品ロス削減に向けた課題に真摯に取り組む必要があると言えます。令和元年10月1日に施行されました食品ロスの削減の推進に関する法律において、10月は食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日とされています。一人でも多くの方に食品ロスに関心を持っていただき、食品ロス削減に向けた取り組みにご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では宇野さんにお聞きしたいと思います。草津市のゴミの状況はどうなっているんでしょうか。
草津市立クリーンセンターでは、家庭から出るゴミや事業所から排出される一般廃棄物を処理しております。平成28年度までは、草津市で発生する年間総ゴミ量は減少傾向でありましたが、平成29年度より3年連続で総ゴミ量は増加しております。要因としまして、人口増加や今年の2月3月頃からの新型コロナウイルス関連の外出自粛などの社会的要因、持ち込みゴミ量の増加が挙げられます。草津市ではゴミの減量に向けた取り組みを進めており、ゴミの減量化、分別の徹底およびリサイクルの推進に理解を深めていただくためのクリーンセンターの施設見学や出前講座、古紙類のリサイクル率アップのために資源回収団体のサポートや雑誌・雑紙分別利点の配布など、ゴミの 現状化に向けた施策を進めています。
はい、このゴミの量が少ない都市はとても素敵な街だと感じますけれどもね、ゴミ問題を考える草津市民会議の松村会長はこの草津市の総ゴミの年間推移を、状況として見られてお感じになっていることはありますでしょうか。
はい、少しずつ増えていますが、これは人口増加もありますが、やはり一人一人の、ゴミ減量に対する意識、行動がますます必要だと思います。
はい、ありがとうございますね。人口が増えてゴミの量が増えているというのは分かるんですけどもね、コロナウイルスの関係で外出の自粛などがあってゴミの増加が、ね、あるということをね、今宇野さん伝えてくださいましたけども、やはり一人一人の心がけが大切だということですね。大島さんはいかがでしょう。
そうですね、市としましてもゴミ処理にはお金、税金がかかっておりますので、ゴミの減量への啓発の方ですね、今後とも続けていきたいと思っております。
次にお伝えする言葉、キーワードは3切り運動です。この3切り運動ってどういう意味なのかご存知でしょうか。こちらも広報草津の10月1日号に掲載されていました。覚えていらっしゃいますでしょうか。初めて聞いた時全くわからなかったんですよね。宇野さん、教えていただけますか。
はい、3切り運動とは食材を使い切り、食べ残しをしない食べ切り、生ごみを出す前の水切りの3つからなります。
お食事をする前の調理、そして食事中のことでしょ、そして食べた後のゴミ処理のことということになりますよね。ではこの3切り、もう少し詳しく解説してもらいながら進めていきたいと思います。宇野さん、まず1つ目、使い切りというのはどういったことでしょうか。
はい、使い切りとは食材は無駄なく購入して使い切るということです。使い切る上で大事なポイントは 2点あります。
はい、
1点目は冷蔵庫をこまめにチェックするということです。冷蔵庫の中にうっかり賞味期限や消費期限が切れた食品があり廃棄してしまったということ、皆様も一度は経験があるのではないでしょうか。冷蔵庫をこまめにチェックすることで賞味期限、消費期限切れになる前に食品を使い切ることができます。2点目は買いすぎないことです。買い物に行く前に食材をチェックし使い切れる分だけ購入することが大切です。
はい、
また捨てられがちな野菜の皮や芯は調理次第できんぴらや酢の物に変身します。皮や芯には栄養や旨味があると言われており、体にいい上に生ごみも減り、一石二鳥だと言えます。
はい、ありがとうございます。そして2つ目は食べ切りです。これはどういうことでしょうか。
はい、食べ切るとは、料理は残さず食べ切るということです。献立を考えるときは消費期限が近いものを優先的に使用しましょう。ちなみに食品に表示される期限は2種類あります。
はい、
賞味期限とは食品の品質の劣化が比較的緩やかな食品に表示されます。例えばカップ麺やスナック菓子が挙げられます。賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。捨てる前に色や匂い、味などをチェックしてみましょう。
はい、
消費期限とは品質の劣化が早い食品に表示されます。お弁当や菓子パンが挙げられます。消費期限を過ぎた食品は食べないようにしましょう。食べきれる分をくくり残った時は冷凍、冷蔵しましょう。
はい、ありがとうございます。 そして最後の言葉は水切りですね。こちらはどういった意味でしょうか。
はい、水切りとは水気を切ってゴミを出すことです。生ゴミの約8割は水分です。水切りをするだけで生ゴミを減らすことができます。生ゴミを出すときは布巾などでぎゅっとひと絞りをしましょう。お茶っ葉、野菜や果物の皮は乾燥させてから出しましょう。
はい、ありがとうございます。改めて言われた言葉なんですけども、普段ねもちろん気をつけているわよという方もねいらっしゃると思いますけれども、改めて宇野さんの言葉をしっかりと耳にしてね気をつけていただきたいと思いますけれども、酸切りをすることで効果は随分宇野さん現れてくるでしょうね。
はい、酸切り運動を、していただくことで食品ロスを削減することができます。また、水切りをすることで生ごみを減らすことができるだけでなく、焼却効率が上がるので環境への負荷が少ない効率的なごみの処理ができることになります。
はい、松村さんはもちろんご存知だと思いますけれども、まあ、食事を作る人には使い切り、食べ切り、水切りは特に大切ですよね。
そうですね、市民としてですが、やはり冷蔵庫のチェックというのが一番だと思います。
そうですね、
それで買いすぎをなくするということが一番だと思います、うん、それとやはり食べ切りということに関しては、作る時の今日の食べられる量、食事できる量というものを考えて作ると、そして捨てるものが少ないっていうんですかね、そういうふうになると思います。はい、やはり冷蔵庫のチェックと言いましても、なかなか改めてというのはあれ大変っていうんですか、
はい、
だから日にちを決めて、うん、一月に必ず例えば1日、うん、15日、はい、というような形で30日月に3回ということを、はい、その日にちを決めて冷蔵庫のチェックということも、うん、良いのではないかなと思います。
はい、ね、とても良いアイデアを、ね、出していただきましたけれども、やはり食事を作る人たちが一番に、ね、考えると、この使い切り、食べ切り、水切りという、ね、ことは大切になってくると思いますね。ゴミ問題を考えるこの草津市民会議でも啓発啓蒙されていることはあるんでしょうか。
はい、地域のふれあい祭りとか出向きまして、うん、子どもさんとか保護者の方を交えて、はい、共に正しく学んでいただけるという啓発をずっと行っております。
あ、そうですか、
はい、
ね、やっぱり市民がたくさん集まる場所にこういったゴミ問題の啓発活動を行うということは本当に重要ですよね、
はい、
繰り返し繰り返し伝えすることが大切だと思います。はい、では最後にもう一つ 3R、数字の3に英語の大文字 R で 3R、ゴミを減らしていくために 3R に取り組みましょうということで広報に掲載されております。この3つの言葉は分かりましたが、改めて大島さん教えていただけますか。
はい、皆さん一度は耳にしたことがある言葉ではないかと思いますが、 3R とはリデュース、リユース、リサイクルの3つの R の総称のことを言います。リデュースとは廃棄物、つまりゴミの量をできるだけ減らすことです。そのためにはそもそも無駄になるものを買わないことや、できるだけゴミを出さないように一度買ったものは長く使用することが大切です。買い物をする前にこれは本当に必要なものなのか、持っているもので何か代用できないか考えることがリデュースにつながります。次にリユースとは、一度使ったものは繰り返し使うという意味です。例を挙げると、詰め替え用の商品を選んだり、いらなくなったものを譲り合ったりすることです。自分ではもう必要ないと思うものであっても、必要としている人が周りにいるかもしれません。ゴミにしてしまう前に別の使い道がないか考えてみることが大切です。リサイクルとは再び資源として利用するということです。 ゴミに混ぜれば処分されてしまいますが、正しく分別すれば資源として再び有効利用され、ゴミの減量につながります。この中で特にゴミの発生、資源の消費を元から減らすリデュースが重要な行動になります。
はい、ありがとうございます。最近ではリサイクルショップなどもできていまして、リユースされていますけれどもね。
クリーンセンターの方でもリユースの取り組みとして、粗大ごみとして排出された家具の中から再利用できる家具等を抽選で市民の方にお譲りする取り組みをさせていただいてます。
はい、
またリサイクルではクリーンセンターに搬入された資源物は中間処理をした上でリサイクル業者に引き渡しリサイクルをしております。
はい、家具などのリサイクルコーナーでの抽選、大変市民に人気と伺っておりますけれどもね。
そうですね、大変好評をいただいております。
また広報の方でね PR されますので、ぜひチェックしてね有効に利用していきたいものです。
今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、事業所訪問するかっていうところには未定にはなっております。
ありがとうございました。続きまして、ここからはゴミ問題を考える草津市民会議の団体をご紹介いたしましょう。松村さんの方にお伺いしてまいります。このゴミ問題を考える草津市民会議というのは、どういった団体なのか教えていただけますか。
はい、本会は市民、事業者、団体、行政で組織され、平成 2年度に発足しました。ゴミ減量リサイクル地域環境美化の推進に取り組んでおります。
はい、ありがとうございます。会員は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
市民としましては60名、約60名でございます。
はい、60人というたくさんの方がいらっしゃるということですが、主にどのような活動をされていらっしゃいますでしょうか。
はい、ゴミ減量や環境美化について、イベントや団体発行の啓発誌を通じて啓発を行っています。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、計画していたいくつかの主催イベントは残念ながら中止をしましたが、
はい、
今後の事業やこのラジオをきっかけに、少しでも多くの方にゴミ減量について考えていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。先ほどからね、宇野さん、大島さんのお話にも加わっていただいて、いろんな言葉の解説を付け加えていただいて、ご指導もいただいているんですけれども、今後ともね、いろんな、状況でのゴミ問題、コロナ禍でね、ずいぶんとこう変化はしているんですけれども、皆さんの活動を大いに期待させていただきたいと思いますけれども、やっぱり生活していく上で誰でもが欠かせないゴミ問題ということなんですけれども、このゴミ問題は普段から市民の心がけが大切だと思います。松村さん、年に2回ほど広報誌などを出されているようなんですけれども、
はい、次回は11月15日ということでございますが、
はい、
コロナ禍でのゴミの現状や、レジ袋の有料化等の記事を掲載します。
はい、
ぜひご一読いただき、ゴミの減量について考えていただきたいと思っております。
随分と変化しているゴミ問題でもありますのでね、ぜひ広報誌ご覧になっていただいて、皆さんの目に留めていただき、そしてご家族でまたね、ゴミ問題考えていただきたいと思います。ありがとうございました。後半は3切り運動で食品ロスを減らそう、食品ロス削減 3R 推進月間とゴミ問題を考える草津市民会議の活動について、草津市資源循環推進課宇野さん、大島さんと、ゴミ問題を考える草津市民会議の会長松村さんにお話を伺いました。宇野さん、大島さん、松村さん、どうもありがとうございました。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。 この旅丸健康体操、毎回ね、市の職員さんにご説明をしていただいております。今日は大島さんにご説明をしてもらいます。お願いします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
ありがとうございました。スマートウェルネス草津、目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。
Thank you.